録画、録音します。
え、録画、はい。
録画。まあ、OBS なんで録画なんです。
あ、
合ってるんだ。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちはっす。
はい、じゃあ、よいしょ、よいしょ。
はい、別ラジでございます。
どうもです。
はい、今回、アンケート取りました。
はい。
今回のアンケートはですね、ベズラジファミリーの新馬お兄さんが出演した好きを叫ぶラジオボリューム2は聞きましたかということで。
やったぜ。
よいしょー。いや、もう今回はもう、反省会ですか何ですか。
いや、感想会です
ね。感想会ですね。反省会だってね、ダメ出し言うみたいな感じになってますからね。なわけないからね。うん、はい、
今反省
まあまあ、そんな感じでね。まあ、15票届きました、今回。
うん。
そしてですね、聞いた 80%。
はいはいはい。
まあ、さすがファミリーですね。これから聞く予定は 13%。うん、聞いてない 7% でございました。
ああ、なるほどね。もう聞いてないに言い出しは聞く気もないって感じなのかな。
多分、だから聞く気もないっていう選択肢だとちょっとかわいそうかなって思って、聞いてないにしたんです。
まあ確かにな。かわいそうではある。う
ん、まあまあまあ、ね、聞く、まあまあ、ね、ラジオを聞く習慣がない人はね。
まあ、うん、聞かないしね。やっぱ、あれは、専用アプリを落とさないといけないっていうのがあるからね。
あ、まあ、
ラジルラジルを。
NHK の受注に自らハマっていかないといけないから。
受信料払ってない人ですかね、聞いてない人は。
まあ、かもしれない。
うん、ありそう、ありそう。
NHK が嫌いな人たち。
そうだな。ぶっ潰す。
ぶっ潰す。いや、でもまあまあまあ、そんなね、好きを叫ぶラジオの話もね、うんうん、ちょっとね、いろいろ、まあ、ご本人が今回いますんで、当事者が。
そうですね。
ちょっと聞いてみたいなとは思うんですけど、まずじゃあその前に、普通おた来てます。
おう、はいはい。
お名前、ハマハマさんからいただきました。
はい、別に。アルメトありがとう。
はい。誰だ、
はい、あれですね、人力車の2年目の若手のね、男女コンビの、芸名なんですけど。
もう全然わかんない。知名度なさすぎる。はい、別ラジの皆さん、こんばんお兄さん。
はい、こんばんお兄さん。
こんばんはこそば。
こんばんはこそば。先日、NHK 福島で放送された、好きを叫ぶラジオボリューム2を拝聴しました。
お、タイムリー。
この番組は選ばれし学生が自分の好きなものを語り尽くすというプレゼン型ラジオ番組です。今回は3人の学生が登壇し、競馬、ゲーム機、アニラジについて熱く語っておりました。うん、私は競馬もゲームもアニラジもにわか程度ですが触れたことがあったので、皆さんの愛の詰まったプレゼンが、とてもとても心に突き刺さりました。そしてアニラジ愛について語っていた方なのですが、新米お兄さんというラジオネームでメールを送ってまして、なる発言をしてたのです。
そやな。
新米お兄さん、どこかで聞いたことあるな、などと考えることはわずか数秒、別らしいパーソナリティの一人でもある、あの新米お兄さんではないよ、お兄さんさんではないですか。
お兄さんさん。
肩書き別ラジファミリー。
別ラジではこんなに喋る新米お兄さんさんは聞いたことないぞ。
確かに。
まあ、この辺について秋広さんが語ってくれると思うので割愛するとして、それ以外で一つとても気になった部分がありました。
どこだろう。
おそらく聞いていたほとんどの方が気になったのではないかと思われます。それはゲーム機について語っていた方が、64のコントローラーの話をしているときです。
ほうほう
64のコントローラーの真ん中についているスティックのことを 3D スティックと言ったのです。それはサンディースティックって読むんだよー、うん、
ちょっと待って、マジそうなんだ。
そうなの？俺も 3D って読んだんだけど、あれ。
あれ、確かにサンディって言ってたなっていう、なんか CM で見た気がする、それは。
あ、マジで？そうなんだ、知らんかった。
マジで。そもそも、64を触れたことないから 3D で納得したものと、うんうんうん、3D と勘違いしていたものと 3D とうろ覚えにしていたものが
今ここに 3D なんだ、あれ。
まあまあね、と聞いていた人みんな心の中で叫んでいたことでしょう。いや、実際に声に出して叫んだ人もいるかもしれません。これ、ハマハマさんですかね。
ハマハマさんやろ
う
な。
と、まあ、そんな引っかかりはありましたが、プレゼンをされたお三人とも番組ゲストからの質問にも即座に答えられていて、本当に大好きなんだなというのが伝わってきました。
うん、
最後まで楽しく聞いていられるとても素晴らしい番組でした、という感想メールでした。
いや、いいメールですね。
ありがとうございます。
いや、その、ね、好きを叫ぶラジオ、なんか、私たち発信で聞いたんじゃなくてみたいな、ね、感じですよね。
この書き方だとね。
たまたまたどり着くにはだいぶ難しいからな。
正直難しい。
ねえ、なんか、そういう体で書かれてますけども。
うん、確かにな。
ええー。いやね。確かに。競馬、ゲーム機、アニラジっていうね、この三つがね。
うんうん。
もう、競馬といえばお兄さんじゃないかっていう感じだったんですけど。
確かにね、俺もふと思ったよ、最後、うん、それは。
あ、それはですね、なんか、最初、やりとりで、趣味あるもの、うん、あ、熱を持って、なんだろう、好きなものを教えてくださいって言われたやつで、競馬もちろん僕もあげたんですけど。
はいはいはい。
うん、
それで、どんどんその、どういうところが好きかっていうのを簡単に書いていって、そのアナウンサーの、あの番組で MC していたアナウンサーの方がだんだん絞っていって、
うん、
で、それで結果的にアニラジになったって、アニラジになった感じなんで。
はあはあ、ああ、そうなんだ。
じゃあ、それで多分競馬削られた時に、あ、競馬さすがにきついかなと思ったら、多分僕より先に決まってたんですかね、その。
ああ。
そうよね。
その、もう一人の吉田さんの方が。
うん。二人吉田がいるってのも紛らしい話なんだよな。
うん、まあまあ、それで、だからそれで、もしかしたら削られたのかなって感じなんで。
はいはいはい。
まあまあまあまあまあ。まあ、競馬はね、僕もその収録、プレゼンの後ろらへんに椅子あるんですけど、収録場所。
うん。
うん。
もう、リハーサルとか練習で、大体のスピーチ内容聞いてたのに、
うん、
もうずっと僕、頭グワングワンするぐらい、頭振ってましたね。うなずいてましたね。まじで振ってましたね。
うなずいてましたね。ヘッ
ドバンしてる人みたい。
うん、なんかライブ行ってヘッドバンしてる人みたいになってるね。
いや、でもいいスピーチだったでしょ。吉田、待って、ややこしい。競馬の方の吉田さん。うん、競馬の方の吉田さんもややこしいな。
まあね、まあ、吉田たち、ね、うん。
はい。
うん、まあまあまあ、そんなね、話もね、しつつ、うん、ちょっとタイトルコール最近しときましょうかね。
あ、そうしましょう。
はい、
行きましょう。
別に、あんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して、
別ラジ。
別ラジ。
はい。っていう感じなんですけども、はい、いやー、今日叫ぶラジオ、はい、さっき聞いたとこなんですよ、実は。
そうね、収録時間ちょっと押してまでね。
ちょっと押してね、いや、本当に、ね、なんていうか、まあ、この後ちょっと喋りますけど、うん、熱で出て朝。ちょっと、ね、今日一日休みだなって思って、休みならなんか、ね、うん、いろいろできるんじゃないかって思ったんですけどね。いや、この後仕事まで入っちゃって。ケツがあるっていう。
そうなんだよね。今日はだからスピーディーに取らないと。
本当にね、本当この日しかなかった。なんか金曜日の予定をしてたんですけど、ルイタさんが夜勤入っちゃったっていう。
そう、夜勤になっちゃったんですよ。申し訳ない。
だから、それがなかったら金曜にずらそうかなっては思ったんですけどね。
手げすでもあるからね。
本当だ。
金曜日。
やばすぎだろ。なんか、コンテンツの大渋滞。
本当だ。まあまあまあ、そんなんいろいろあってねっていう。まあその話はいいとして。うん、好き酒の話もうちょっとします。好き酒って言うと好きを避けちゃうみたいな。
もうそれ違うやつだな。急にちょうどアニメーションになったな、お前。福島。
福島
ですね。京都じゃないから。
でも、古賀さんとあんな風に面と向かって喋るってめちゃくちゃ貴重な機会ですよね。
いや、そう
なん。いや、ないでしょ、もう。
そんなことないよ。
あれ、もう、あれ言ったか忘れましたけど、僕、古賀さんがゲストって知らない状態で、これ、うんうんうん、引き受けてますからね。
そうだよね。
ねえ。
はい、
で、その後に。信子が南を喋るってことも決めてなかったんです
よ。それは、もう、台本書く段階で、3つラジオ悩んでて、
そうだよね。
アンケート、内容言うとさすがにまずいんで、適当に数字つけてやるかって思ったら、うんうん、その信子が南に当てていた数字が一番になったんで、
うん、
だったらもう信子が南で行くかってことで、信子が南で台本
やったら古賀ちゃんが出たっていう。
ああ、いやいや、それは違います。それは順序はさすがに古賀ちゃんの方が先ですね。
あ、先だったんだ。あ、
はい、
そうだ
ね、先だったんですけど、あれ、ただ言ってどうだろう、好きなアニラジどれやろうかなっていろいろ。
まあ、本人の前で喋るっていうのもね、あれだった
な、ね、びっくりだったけど。
いや、おもろかったね、あれは。
うん、なんか。いや、あんなに。
どうでした。
いや、あれを、古賀葵ファンがどう聞いてるかっていうのはすげえ気になったんだけど。
うん、確かに。あれだね。やけどに最終回で、電話した千尋さんに対してのメイドと同じものあった
そんな、あれ、
わかんない。
そんなあれ聞いてるかな、古賀ちゃんファンが。
いや、わかんないよ。誰かしらがさ、エゴさしてさ、古賀葵で調べて、ラジオ出てんじゃん、聞いてみようって聞いて、しかも内容面白そうだと思って聞いたら、なんだこいつ、めっちゃ、古賀ちゃんの前で飲むコーナーの話すんじゃねえかよって思ってる。
いや、まあまあね、そういう人がいなくはなさそうですけど、
うん、
それはそれとして、 うん、
そうね。
今ツイッターでそれを検索しようかなって思ったけど、今ツイッターがあのなんかエラーが起きて検索結果が反映されないっ
け。あ、そうなの。
いや、それ、いや、マジで、僕もハッシュタグで、好き酒の、あれ、うん、もう一回振り返ってみるか、感想ツイートって思ったら、調べられなかったっすね。
うん、
あ、マジ？
ツイッターが落ちてます。
あら、まあ、
悲しい。PL は復活したけど、
ね、なんかね、そういう状況だったんでね、なんか見ることができなかったんですけど、なんかそこら辺もね、はい、見てみたいなと思った次第でございます。
せやな。
うん、なあね、まあそういう
大っぴらに発言されてたらそれはそれでちょっと困るけど、
まあまあでもクラッシュボタン面白みたいなのはありました
よ。ああ、
クラッシュボタンまさかこんなところで聞くとはみたいなね。
確かに。
それは見ました。それは見ました。
うんうん、あったりとかなんかそういうので、うわ、面白かったっすよね。
うん、面白かった、面白かった、
面白かった。いい、その、
いやー、あざっす、うん、マジあざっす。
まあ、俺ぶっちゃけあのお兄のとこしか聞いてないんだけど。
あ、そう、実は。いやいやいや、別にそれは好きなところ聞いていただいて、まあまあ、う
ん、それでもそれだけでも全然面白かったね。まあ、他の2組のやつも聞いてもよかったなと思ったぐらい、後で聞こうかなぐらい。
うんうんうん、
ありがとうござい
ます。いや、すごい、ね、わざわざ福島に来て古賀さんが収録するっていうのもね。
そうですよ、そうですよ。
なんか一番面白いのはさ、はい、福島にお兄と小賀ちゃんが福島に行った上で話して東京に戻ってきてるのが一番面白い。
まあまあまあ、そう、
うん、確かに、確かにそれはそう。
聞き終わってから考えたらちょっとそれが面白かった。
うん、そうっすね、確かにお互い東京方面に、
そうそうそう、
基本的にいるはずなのに、
うん、わざわざ福島に移動して話をしてから東京に戻るっていう。ちょっと面白いなぁと。
あとは NHK 福島っていう、
うん、
い
これはもう今度コカちゃんにあのメールを送って読んでもらわなきゃじゃないですか。
いや、これは飲む子に送っていいと思うんだよね、普通に考えて。
いや、送ったんすけど読まれなかったっすね。
いやいや、わかんない、
いや、わかんない、まあオンエアされてないかな、
うん、そうそう、オンエアされた後に読まれるパターンがあると思うから、う
ん、あー確かに、
うん、うんうん、
あ、まあ確かにそれはね思ったんですよね。これですね、配信がもうこの別ラジが配信されてる頃には終わってるということで。
ああ、そうね、
うん。
つまりどういうことかというと、その飲む子が南で仮に触れた場合、触れた頃には終わってるっていう。
ああ、まあ、
そうだな。
あれがあったんですけど、
それ的にどう扱うのかなとは、まあ、採用された場合っていうかね、思ったんですけど。
なあ、でも採用、まあ、そのメールの内容が採用されなくても、今後なんか送って、古賀さんに読まれた時に、ああ、あの時の人だみたいな感じで。
そうそうそう。
はい、それは、いかんせん、もう僕はそうですね。
うん、
もう語らせていただいたので。古賀ちゃ
んがね、あれで読んだ瞬間に、あ、お兄さんだって言うかもよ。
確かに確かに。
うん、うん。
いや、ちょっとモノマネ入りましたけど。
うん。小顔い5号として頑張った。
出たわ、出たわね。小顔追いマシン。小顔モノマネマシン、
ね。そういう、なんか、ね、あったら、今後ね、そういう展開があればいいななんてことは思ってますねっていう。
そうだね。あったらいいな。
あったらいい、
ね。あったらいいな。小屋製薬。
ということだと思いますけどね。そんな感じで今回もよろしくお願いします。
はいはい、
お願いします。
じゃあここで一曲、アイカツよりディスコフロムスターニスで真夜中のスカイハイ。
あちひろと
ルイタンの
別ラジ。はい、ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
お兄さん先どうぞ。
義継成分と信長成分を過剰摂取して昼の部だけで死んだお兄さんです。
はい、
どうもこんばんは、いけない警視総監です。
誰だよ。
いやまた濃いメンツが集まりましたね。
あれ俺違った、いけない警視総監。
いけない警視総監って誰ですか。
あれ、ああ、そっか、ごめん間違えた、はい、ごめんなさい。今のはですね、アイカツのキリア葵ちゃんが演じてるドラマのタイトルでした。すいません、間違えました。
そこから
微妙にうろ覚えの範疇にあるやつ、
申し訳ない。
穏やかじゃないですね、それは。
いや、間違えてた。いや、本人がいけない警視総監役だからさ。
あ、まあまあ、そう
ですかな。勘違いしちゃったわ。ごめん。ごめんなさい、間違えました。ルイタンです。はい、す
みません。ルイタンさん。どうも。今月マンスリーですね。
ルイタンさんか、なんだ。
マンスリーはルイタンさんということで。
あ、そうです。はい。すみません。ちょ、最近なんか、名前間違えちゃうんだよね。ごめんね。うん。
いやいや、誰だって間違えるときありますから
ね。そうだよね。うん、ありがたいよと。
まあまあまあ、そんな感じでございますけどもね。まあ、この一週間いかがお過ごしでしたかっていう感じですね、皆さんね。
一週間ですか？
一週間僕はもう、詰め詰めっすよ。なんか、イベント行ったってね、お兄さんね。
はい。ま、いつ？松半、松、あ、日曜っすね。
日曜日か。
2月28日。
あれ？
2月6、6だね。
26っすね。昼の部、松半、夜は、リエリーファーストライブっすね。
はいはい、は
い。いい流れだよね。
そうっすね。いや、やばかったっすね、ちょっと。松半はまあ、
ね、酒だよね、あれは。
松半ハンバーグに関しては、あれか、昼夜あって、昼の部が、今、配信されてるやつだよね。
はい、そうですね。
ラジオで。
ダイジェスト版でやって
る。配信されてましたけど。
はい。
まあ、面白かったね。
そういえば、ダイジェスト版に入ってなかったよな、確か。今日聞いたんですけど、入ってなかった新情報で。
はいはいはい。
ただ僕ツイートしたかな、まあ、見た人は分かると思うんですけど、その時に新情報解禁というか、島崎信長の結婚保証人が松岡義次だったって
。それ確かさ、結婚発表した時に言ってなかったっけ。
あ、そうなの。
いや、言ってないっすよ。
あ、なかったっけ。なんかどっかで見た気がする。
いや、今回初解禁って言ってましたもん、ラジオで。
え、だったっけ。
あ、ラジオとかイベントで言ってて、みんな驚いてて、で、出演者も驚いてたんで。
あれ、じゃあ、俺何で見たんだろう。
え、多分、幻覚、高確率で幻覚だと思います。
あ、マジか。
全員、
まあ、松情報。松岡くんならやりかねんかぐらいの感じじゃないですか。
あ、てか、そっから多分、解釈一致みたいな感じでガチャーンとしてた。
なるほど。俺、ちょっと、あれだな、夢と現実がちょっとまばらになってんのかな。
いや、まあまあまあ、まあ、これ次は、次のアンケートは、結婚式の保証人になったことありますかみたいな。
君、あれだよね、ここ最近さ、毎週何かしらにつけてアンケートに使用するよね。
アンケートはね、本当にね、ネタ不足です。
まあね、まあぶっちゃけやめてもいいんじゃないアンケート。そうだったら。
まあ、オープニングの取っかかりなんでね、毎回。
まあまあ、取っかかりとしてはね。
なんかやってるんですけどね。そうそうそう。で、まあまあ、それでお兄さんね、松岡ハンバーグ行って、その後よ。
はい、その後、リエリーのファーストライブに直行いたしまして
高橋リエさんね。うん。
はい。
うん、
行った。いやー、素晴らしかったですね。歌と朗読劇が合わさった感じでしたね。
あ、見たいね。
はい。
あ、なるほどね。
歌は最初3曲かな、普通に歌って、まあよく衣装チェンジあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあまあそこまでは全然あれだなと思ったんですけど、そう、衣装チェンジ終わった後、朗読劇始まったんですよ。朗読劇で、いわゆる台本、まあストーリーを言うと、まあ仕事、なんだろうな、絵本みたいな、シンデレラみたいな主人公に小さい頃憧れてたのに、その現実での社会人になっての自分の情けなさに嘆いている、まあ主人公 A だとすると。その主人公 A、リエリーと、その古本屋で買ったシンデレラの本の中のシンデレラ、なんかちょっとボーンってなんか出てくるみたいな描写あるんですよ。その、まあ、少女シンデレラ、まだちっちゃい、キラキラになる前のシンデレラの AV、リエリー、まあ、二役リエリーがやってるみたいな感じなんですけど、その掛け合いをある程度やって歌掛け合い歌掛け合い歌掛け合い歌だってか、それぐらい。
合間合間に。面白い構成だな。
ですよね。そんな感じだったんですけど。いやー、やばかったっすね。なんか、感覚でした。ああいうライブは、もちろん初めてだったんで。
なかなか朗読劇を間に挟むのは、あんまないね。確かに。なんか、あれだな。四五八二人して、同じ会場で面白いライブやってるね。そう考えたシャマのファーストライブだって、だいぶすごい構成だったから。
シャマさん何してたんでしたっけ？
シャマは最初に3曲歌って、そこで MC 挟んで、そこからなんかちょっと曲が続きますのでって言って始まったと思ったら、15曲連続。
え？
で、ただ客も、凄すぎて拍手ができなくて、無音のまんま15曲ずっと歌い続けて終わった。あれはすごかった。
めっちゃ違うベクトルの凄さだな、2人とも、
あれは感動したね。
いやー、まあまあまあ、いいライブを見たっていう、
ね、そうですね、リエリーのシンデレラ衣装を見て、わー、いいなーと思いつつ、衣装チェンジ、朗読劇形式見て、すごいなーと思いつつ、で、アンコールで FGO の一期っていうか、最初の、
うん、
主題歌の色彩のカバーを歌って、
ああ、いいね。
そこでもう涙出かけて僕。
いいね、色彩いいっすよね。
だいたい、あれじゃないですか、曲数的にまあ全曲歌うやろうなって思ってたんで、うん、盛り上がってはいても、あれなんですよ、曲で泣くっていう予想はなかったんですけど、
あ、
うん、
まさかのアンコールでカバーで色彩はもう、ブーって限界感情が全部出てきたんで、
うん、
あ、限界オタク出ちゃった。
まあ、限界オタ
ク。確かに、リエリーのソロ曲って、なんか、あれだもんね、結構尖ってる系の曲が多いから、泣くとかそういう感情の曲はあんまないよ
ね。そうなんですよね。まあ、それで、おいおい、アンコール前に全曲歌っちまったよ、どうなっちまうんだよっていう、リエリーオタクの心情の中、そう、カバー曲でーすって言った後、カバー曲名は言わずに流れてきた最初のイントロのドゥーンドゥーンっていう、あの、
うんうんうん、
のあれで、まあ多分一定のオタクはそこで死んで、
うん、
蘇生して、なんとか、うん、なんとか聞きながら感動して涙を流し、ファーストライブをいいものになったなーと、しみじみと。
はあ、
なるほどね。
なるほどね。
セカンドやってほしいですねって気持ちですわ。
まあそうだよね。
いや、まあそのね、前の日かな、自分は。
お、うん、
前の日。まあ、なんかオンラインイベントがね、あってね、その、
おいいですね。
そう、うん、ですね、あれは、榊原由衣さんと小倉由衣さんっていう二人ね、が、
あ、はいはいはい。
で、まあ小倉由衣さんって、あの、結ぶに衣って書く方の由衣さ ん, なんです
よ。いや、分かってる。皆まで言うな、お前は。
まあ、
なんだお前は。皆まで言うんじゃない、お前は。
いや、ご本人もそう言ってたな。
どこぞ、俺は分かってんだからいいんだよ、それは。
ええ、で、それ、で、司会をあゆみさんがするっていうイベントがあって、うん、もう3回目ぐらいなんですけど、その、
おー、3回。
のイベントがあって、今回はアーカイブがなく、配信と現地のみっていう、
おぉ、
感じだったんで、僕これリアタイで見なきゃっていう思って、見てました。
そうね。うん、アーカイブがないとなれば。
アーカイブがなかったから、
ね。いや、もう、あれしかない。
ずっとパソコンにかじりついて見てましたよ。
そうでした。
あのね、5時半ぐらいから始まって、終わりが8時ぐらいだったんですけど。
ああ、はいはいはい。
だから割と長丁場で、ちょっと休憩。
2時間半ぐらいか。
途中休憩挟みつつなんですけど、やって、うん、いや、なかなか面白くて、それこそ、ちょっと、ね、表に出せないような、ちょっとエグい質問とかが、質問コーナーがあったりとかして、割と面白く、見させてもらったんですよね、今回も。で、なんか、
はい、
一応メールコーナーもあって、メール送ってたんですよ。うん、で、うん、送って読まれたって思ったら、エレガタのマジンさん会場いないみたいな。あれ
まずい。
あれさっきいたと思うんだけどってあゆみさんが言ってて、お前、誰と見間違ってんだっていうのを思った。
あいかな、学級のお父さんいたのか
な。あゆみさん誰と見間違えたって思いながら。
マジで。
学級のお父さんが言ったんじゃない
幻覚。まあ、マスク越しだったんでね。
ドッペル
わかんない。俺と似たような顔の人がいたのかもし
ん
ない。
長久ゆきさんのお父さんが元気いた
んですよ。ああ、お父さん、そっちの趣味が。
ややこしい話。
いや、確か似てるって言われてましたけどね。見たことないから、本人を。
確かにな。
そういう、いるんだな、ぐらいの。
うん、
話ですけどね、うん、なんかそういうことがあったりしつつ、うん、で、実はその後もう一つイベントが自分の中であって、
お
だから、はいはい、8時20分ぐらいにそれが始まるから、あ、ちょっとこれ押したらまずいなと思いつつ、
うん、うん、
ちゃんと時間通り8時ぐらいに終わってよかったんですけど、
うん、
その後紫っていうユニットの、
あ、はいはいはい、
CD を買って、その特典会があったんですよね、オンライン特典会っていうのが、
うんうん、
あ、じゃあ二窓無理か、
二窓は無理だった、ね、ズームでの、30秒おしゃべりっていうのがあって、
あ、
う
ん、はいはいはい、
それこそその、まあ、紫っていうのは大和スカーレットの声優さんね、木村千さんと、
はいはい、
ラムシーニさんっていう作曲家の方ですね、音劇とか作ってる方ですけど、
あ、は
い
は
い、の2人のユニットがあってみたいな、それの新曲があってそれを買ってみたいなのがあって、
うん、
そこの特典会に参加したんですけど、はい、まあ以前メールで、 この CD の特典の通称が陽キャの振り版っていうやつなんだったんだけど、その陽キャの振り版をメールで陰キャの振り版って書いちゃったってことがあって、もうそれをね、それをもう この際ネタにしようと思って、
うん、
スーツ着て俺謝罪スタイルを決めました。
はいはい、いやそれ面白いじゃないですか。
この度は間違えてすいませんでしたって。
あのなんちゃらの弟ですみたいなね。
そうそう。そうで、そのために俺はもう久しぶりにスーツ着てネクタイ締めて。今回のアンケートだからネクタイ締めたことありますかとかねにしてもよかったんですけどね。今回のアンケートネクタイ自分で締めれますかって。
うん。
まあしなかったんですけど、それでちょっとすいませんでしたっていうね、こう ネタとしてね。でだからオンラインだからあゆみさんのやってる合間に俺はスーツに着替えてたんですよ。
イベントを見ながら横目にスーツに着替えるんだ
よ。そう
そんなやついねえよ。弱なやいるかもしれないけどさ、
家の中でちょっと慌ただしかったですね。
スーツ着てそっからライブに走って急いでトイレで着替えてライブ行く人間はいるかもしれないけど、
確かにライブ T に着替えてみたいなね。
そうそんなやついないよ。
気合い入れてく
ね、そんな感じのでもう一応もうそうやって謝罪させていただいてみたいなねのがあって、最後になんか言いたいことありますかみたいな言われたから、あ、実はもう一枚買っててって、この後も参加しますっていう予告をして、ありがとうございましたってなったんだけど、で、その後、ツイートしたんですよね。紫さんとオンライントークしたっていうツイート。この話はまたどこかでって、まあ、この別ラジで喋ろうと思って、ツイートしたやつなんだけど、そこに、ラムシーニさんがリプライしに来てくれまして、謝罪会見スタイル最高でしたよと
。褒められた。
褒められましたね。なかなかね、そういう、あ、紫エゴサするんだ、みたいなね。
いや、まあまあ見るでしょ。
やっぱね、まあ
見る
でしょ、ね。エゴサは大事ですから、市場調査も。そう。
簡単。なんか、しかもオンライン、イベント中ですよ。びっくりしました。
あ、イベント中
イベント中。だから、この後もあるっていうのに、あとは使えて。
あ、すぐに、即
即というか、まあまあ、いろいろな合間を見計らってたとは思うんですけど、ね。
ああ、なるほど。
まあまあ、オールナイトのね、CM 中のエゴサみたいなもんでしょ。
そうですね。
なるほどなるほど。
でまあそれでその時はスーツ着てネクタイしてメガネ姿だったんですよ。
あ、メガネした
んだ。だからもう、はいはい、でその後バイトもあったから、とりあえずメガネコンタクトにしちゃえって思って、コンタクトにしてもう全く違う部屋着でもうのスタイルで、もうガラッとスタイル変えて挑ませてもらったんですけどね、うんうん、2回目は。
お、謝罪した後すぐに調子乗って元のお姿に戻るやつ。
まあまあ
反省してるのか。
そう、お色直しをしてね、させていただいたわけなんですけどね、それで、2回目何喋ろうかっていうのは本当決めてなくて、まあ、お二人を知ったきっかけみたいなことを喋ってもいいかなと思ったんだけど、結局自分が喋りすぎてるなって思って30秒の間だったら、
30秒でそれ語るの難しいよ
な、難しいなって思って、だったら2人になんか喋ってもらった方がいいかな、トークテーマ出して、
トークテーマ
というかなんか投げかけて、もうそうだからまあ、もともとだからその2人のラジオ番組のリスナーだったりするから自分も、
ああまあまあね、
だからね、はいはい、そっちの方がいいのかなって思って決めたのが、もう3日後にワクチン打つんで、ちょっとね、ちょっと注射怖いんで励ましてくださいみたいな
。ああ、まあまあ、そういうのはね、全然、ね。
そう。
はい、
いや、トークテーマっていうかさ、急になんか、年金についてみたいなの。
いや、僕もそっちだと思いました。いやいや、何々についてるかと思って、
まあ、30秒で2人になんかね、コメントしてほしいなぐらいの感じの。やつだったんでね、それでちょっとそれでいいのみたいな感じだったけど、なんか、
まあまあまあ
ね、ラジオのお便りかみたいに言われましたけどね。
まあでもトーク会なんでそんなもんでいいのよ。
そう、トーク会なんでね。でまあそれで、ラムシーニさんはまあ体の中にね高級なのがね入ってると思えばいいんだよみたいな高級なお薬が入ってると思って、国にありがとうって言ったらええわってい う感じで、
いいね、
木村千佐さんもそれでもうな、看護婦さんとかにやってもらうとして、だからありがとうって思えばいいよみたいな感じ
看護婦さん
やな、
なるほどね、
そういう感じのね、流れで、ありがとうございましたってなって30秒で終わったんですけどね。
いや、いい使い方してますね。
いや、なかなかこう。
いや、いいね。
うまいこと立ち回れたから
。めっちゃ、めっちゃ楽しそう。
まあ、30秒あればね、確かにいい会話できるもんね。
いい会話で。30秒って意外と短いようで、ちょっとね、長いというか。そうそうそう、う
ん、待って、アイドルのオンライントーク会なんて5秒とかだからね。
ああ、まあ確かに。剥がしとしてね。
全くトークできないから。
僕、さすがにその、ドルレベルの短さのお話し会行ったことないんでわかんないですけど。うん、やっぱ30、オンライントークで、愛坂くんのあれかな？バースデーだったかな？
うん、
かなんかで、その、2分半だったっけな？話した時は、
うん、
2分半があまりにもちょうど良すぎたのを覚えてて。
うん、あ、長いな、2分半か。
そうなの、ちょうど言いたいことを全部言えたなーって思ったら2分半だった。
あ、そうね、言いたいことがあるんだ。
確かにね、言いたいことがある人はね、なんか、うん、その何枚も積んでる人いてさ、あの、その30秒プラス30秒30秒でなんかね、うん、あの1分、
つなげてね、
1分2分とか、そう喋れるんですよ、人によっては、うん、
ああできる、
複数枚が買ってみたいな。もう自分は時間帯をずらすことで、またお会いしましたねスタイルにしようと思って
はいはいはい、はい、
衣装も変えて、はい、
で両方良さげ
っす、ね、そうそう変えたんでまあそんな感じだったんですけど、で、でラムシーンさんがこうオンライントークイベントありがとうございましたっていうのをツイートしてたから、なんか対戦ありがとうございましたみたいな風に書いたら、これラムシーンさんがまたリプ編してくれて、さすがネットラジオやってるだけあってトークうまかったですって
認知されてる、
って
ちょっと待って、ちょっと待って、そこまで認知されてるの？
ラムシーニさん、まあ、かっこに、中の人、西村大輝さんって方なんですけど、西村さんもたまに聞いてるのは内緒ですって書いてて。
ああ、でもいいね。聞いてくれてるのはありがたいことよね。
どういうきっかけ、ま、って思ったんですけど、
はい、
あれかなっていう、一つ思い当たる節は、
心当たりがあるんか。
あの、大喜利をやったときに、
はい、
秋広が欲しいものリストを公開、誰も買ってくれなかったものっていう。
おー、あれやりましたね。え、あれが心当たり？
あれ、実は自分がちょっとな、内容を変えて、紫さんのラジオの方も大喜利コーナーがあって、そこの大喜利テーマを募集してたから、送ったんですよ。
はいはいは
い、だから、紫の、だから、ちささんが欲しいものリストを公開、しかし誰も買ってくれなかったものとは、みたいな。
はぁ、
自分の、その、お題が採用されたんで、そこで。はいはい、ここはもう乗っかって、こっちでもやって
なるほど、
なんかもう便乗しようみたいな感じのねことをしてたんです、はいはい、してちなみに参考みたいな感じで引用したっすよね、紫さんの。
あーはーは
ー、あー、なるほど、そういうことか。
多分そこで引用したのを見て、なんだこれはってなったかもしんないっていう
可能性はあるな。
そこだよな、
めっちゃありそう。
まあでもいいじゃないですか、業界の人が聞いてくれてるのは。
ねえ、ほんと、業界の人が聞いてくれてるって、これ何人目だって話です
よ。ありがたいけど、びしょげラジオレベルの下ネタばっか言ってるから。
本当にね、公には言えないようなことなんで、本当に、だから、みんな内緒にした方がいいやつですよね、これ。
まあでも、これはこれでネットラジオの強みやからな。
嬉しいっすよね。めちゃくちゃ嬉しい。確
かに、身内でわちゃわちゃね。
そう、ラムシーンさんも聞いてくれてるんだっていうのはちょっと。
せやな
あ、ありがたいっすね。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
ありがたいです。ありがとうございますってね。
うん、ありがとうルイタンでね。はい。
ありがとう。そう、ありがとうルイタンね。あれですよね。どう、なんか詳しくは聞いてないんですよね、そこら辺の。
いや、別にそこまでのあれはないんだけど。
ルーチェさんですよね。
そうそうそうそう。特典会行って、チェキ並んで、いやーみたいな感じで入ってたら、ありがとうルイタンって言われて、何それって言って、なんか可愛くないアイドルみたいじゃんって言って、
あ、
いいよって言われたら使った。
ああ、もうちょろいですね。
高
うん、そうそうそう。使っていいよって言われたから、あ、じゃあ使うわって感じ。
使いやすいな
ぁ。
だから使いやすいよ。
持ちネタを一つもらったみたいなところですよね。
そう、ありがたくね、使わせてもらうことにしました。
ああ、なるほど。
うん、
なるほど、なるほど。そういう感じでね、ございますけども。
はいはい。
まあ、それで、そんなね、特典会もあってでね、いろいろやって、その後、まあ、勇気づけられてワクチン打ちましたよ。って話ですね。
で、今日に至ると。
で、今日に至って、もう副反応で熱出て、朝方、8度3分。
まあまあまあ、出ちゃうよね。
出ちゃってね。ちょっとね、熱冷ましをね、頭に貼って
、うん、
バタン球してましたっていう話でございました。
いや、きついよね、副反応は。
そうですね。
僕も、今のところ全部で、しっかり9度台まで上がってますから、
ね。ああ。
あ、マジか。俺全体的に 1.7 度弱ぐらいだったけど。
はいはいはい。
まあでも肩が痛いのがきついよね、やっぱ副反応は。うん。俺一回その状態であれだからね、あの、オンライントーク会参加してるからね。
そう、右手が痛ねねねって。
大丈夫か、うん、それ。そうそう、もう意識朦朧してないですか。
あ、ちょっとね、もやもやしながらやってた。頭は。
ああ。まあまあまあ、そんなね。
だ。
え、今週はなんかイベントはあったんですか、ルイタさんは。
俺、今週は特にないけど、うん、まあ、今年入ってからは結構行ってるよね。
おー。
うんうん。前だってね、先々週はね、オニーともあったし。
そうっすよね。
あ、何のイベント、うんうん、それは。
それは、笹森のイベントに、俺が刀剣でワンチャン行けるかなって言ったら、刀剣がなくて。
どうして
昼の部だけなかった。
そうそう、あの、物販並んでる二人を見よ、あの、お兄と、ライコリーさんを見送って、飯だけ食べて、僕はアイカツのライブに行ってきたよっていう。
あー、なるほど。アイカツライブがあったんですね。
そうっすね。今年今のところ、アイカツ一回行って、ルーチェ5回行って、ファナ1回行って、藤川千愛さんも1回行ってる感じかな。
ああ、割と行ってます。
全然行けてない。全然行けてない。
行ってる方や。
行ってる方やと思うんやけどな。
めっちゃ少ない。いやいや、少ないよ。
いや、今年入ってたぜ。
うん。しかも、アイカツに関してはあれ、刀剣で入ったからね。
ああ、入れたんですか、うん、ね。
ああね。
前夜祭は行けたんらしいっすよ。
そうそう、前夜祭だけ行って。まあ、前夜祭って普通に 2days ライブみたいなもんだったんだけど、はあ、行っちゃえば。うん、ファイナル、日曜日がファイナルで、土曜日がその前夜祭っていうのがあって、うんうん、まあ、日曜日の方に、あの、アイカツフレンドっていう、あの、声優さんがやってる方。
はいはいはい、なるほど。
が参加してる感じで、うん、前夜祭はそれがいないやつだったんだけど。うん、
ああ、なるほど、まあ。
うん、でかい会場のね、僕はあの、5階席の一番後ろっていうところで見たんですけど。
まあまあまあ、あの、ガーデンシアターは何階席の仕組み厄介でした。
うん。まあ全然行く気なかったから、もともと。まあ、アイカツなんてオワコンだよって思いながら、あの、行ったんですけど、やっぱね、久々にね、生の曲を聴くとね、めちゃくちゃ良かったですね。
生はね、
まあね。
やっぱ俺ってアイカツ好きだったんだなってすげえ思った。
アイカツおじさんだったんですね、ルイタさん。
そうだよ。俺ってもう、アニカツアニメ始まった初期から見てるからね。
何を、その、きっかけだったんですか、うん、アイカツは。
いや、普通にその頃は、始まるアニメ全部撮ってて。
はははは。
で、アイカツって、なんだこれって見て、で、あの、1話見て、なんか面白いなこれってなって、曲がめっちゃいいなってなって。うん。そっから普通にずっと見てたら、1年後にアニメを見ながら号泣してて。で、そしたら、地元に1人、アイカツをガチでやってる人がいてさ。
へぇー。アーケード。う
ん、あの、明け晩を、俺の年下の子がいるんだけど、うん、その子が、まあ、もともとなんか仕事でいろいろあって、ちょっと、あの、人生ま、お先真っ暗な状態のとこに、アイカツを見て、あの、人生救われたみたいな男がいるんだけど。
ああ、いいっすね。
はいはい。
うん。そいつが、あの、貯金を切り崩して、ゲームをやり続けて、あの、全国3位になった男がいるんですよ。アイカツランキングの。
新潟で、全国3位がいるんですか。
うん、そうそう。いて、だから、ライブとかに行くと、まあ、名前も知られてるから、何さんがいるぞ、みたいな感じ、ざわざわするレベルの人間がいた
んですよ。そんな界隈で有名な人なん
ですね。そう、いたの。で、まあ、そいつがライブ行くって言ってて、一緒に行きませんって言われたから、まあまあ、別にアイドルとか興味ないけど、ね、って思ってて、行ったんだ、はい、行ったんですけど、うん、そっからマジでめちゃくちゃね、アイドルというものにも偏見がもともとあったんですよ。それもなくなって、っていう感じでだんだんハマってって、うん、うん、って感じだね。うん、だってもうそっからだってライブ、あれ何年目だろうな。2年目の終わりぐらいのライブに行って、
うん、
そっから最後、まあ5年前にやったんだけど、あの、武道館でやったアイカツファイナルライブってのがあったんだけど、
はいはいはい。
2days あって、それの初日最前列とかで。
武道館最前。
うん、武道館最前はね、うん、あれはなんか俺の中でもだいぶ残ってるやつなんだけど、うん。うん、そういうのにも行くようになって、うん、
印象に残るし思い出に。
そうそう。だから元々アイカツってあれじゃないですか、歌唱担当っていうものが いるんですよ、あの作品って。
ああ、はいはいはいはい。
声優さんと別に歌を担当してる人がいて。
あれですね、マクロスのシェリル・ノームみたいなもんですよね。
あ、そうそうそうそう、そんな感じなんだけど、その歌担当の人が、まあ、リアステージっていう、まあ、アイドル事務所。
はいはいはい。
のアイドルさんがやってて。
おお。
で、なんでこんなよくわかんないアイドルたちに歌を歌わせてんだろうと思って。あ、うんうんうん、別に普通にね、あの、アニマスとか、ラブライブとかやってた。
まあ確かにそうなんですよね。
そうそう、別に普通に声優に歌わせりゃええやんって思ってて、
うん、
なんだけど、ライブを一回見てからもう、なんか、声優じゃない歌唱担当というものがとてもいいと思うようになってて。
はいはいはいはい。
うん、だからそのアイカツがその後、まあアイカツ無印があって、アイカツスターズっていうのがあって、
うん、
で、その後にアイカツフレンズっていう、まあそのフレンズから声優さんが歌うようになって、
ははは
で、うん、そのフレンズの前にその舞踏館でファイナルライブをやったの。
うんうん。
あ、
うん、それで、まあファイナル見て、号泣しながら見て、で、そのフレンズが始まったんだけど、一応撮ってはいたんだけど、なんか気が乗らなくて、全然見てなくて。まあ、結局見てないんだけど、フレンズは。
へえ、ああ、そうなんですね。
うん、なんかね、うん、なんだろう、声優歌唱というものが、なんか急に、今までそれがいいと思ってたんだけど、なんか、アイカツの色じゃないな、みたいな感じになっちゃって。
うん、ああ、でも、あれだな、うん、妹が離れてたタイミングも同じかも。
ああ、まあ、そうか。
妹もそうなんですね。
だから僕がアイカツ見てた時期って、妹が見てて、うん、その時に一緒にご飯とか食ってて、うんうん、見てたみたいな感じだったんですけど、確か3作品目ぐらいから妹があんま見なくなったよなって感じしたんで。
うん。あれでしょ、あの、富田美優の後でしょ。
あ、そうですね、そうですね。
うん。だったら、そうね、フレンズ。
となると、まあ、やっぱ、それがアイカツの良さだったのかなって気はしますよね。
そうだね。っていうのをね、ひしひしと感じてますね。
まあ、そんな感じですかね。
はい。
いやー、しんみり。しんみり昔の思い出に浸る。
昔の思い出。
まあね。まあ、てか、アイカツが始まって 10年ってことに一番驚いてるんだけど。
いや、まあそうですね。
10年前ですよ。
確かに、俺も滋賀で見てたわ。アイカツは。
秋広さんってどんだけ見てたの？ちょいちょい見てた感じ。
ちょいちょい、そうですね。俺、スフィア好きじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
だから、ことぶきみなこさん出てるじゃないですか。
ああ、
はいはいはい。
ああ、だからっていうのでちょっと見てたっていうぐらいですけど。
あはははは、
うん、だからもう伝説のその、クリスマスツリーで、斧で木切るやつとかも見ました
よ。はいはいはいはい。結構序盤の方だね。
あったな
ありましたよね。
うん。
そういうところとかは見てましたよ。うん。
うんうん。いやね、アイカツいい作品なんでみんな見てくださいよ。
アイカツ開顧会。
確かにね。
うん。うん、
まあ。はい。そんな、おのおの3人の週末って感じですかね。フリートークでございました。はい。
うん、
そんな感じで、別の大喜利行きましょうかね。
あ、大喜利行っちゃう？
大喜利そろそろ行きたいと思います。
はい、どうぞどうぞ。
はい。別の大喜利ってことで、そこに愛はあるんか、どんなところにっていうことで、募集したんですけどね。そこには愛はあるんかになってますね。誤字というか。こちら、
やめろ、
こちら、お兄さんからなんかメール来てたんですけど、読んでいいですか、これ。
あ、いいですよ。
件名、
僕がどこにいるのか。
別ラジ大喜利のお題の誤字で捕獲され尋問されてます。本当だよ、信じてくれよ、僕は国語が一番成績が良かったんだ。高校で唯一、あの神たちと渡り合えたのも国語だけだ。じゃあなんであんな誰でもわかるような誤字をしたって？とっさに出てくる言葉の精度が一般人より低いからだよ。嘘じゃない。おい、連れて行くな。うわー、無情って書いてますね。
てなわけで今僕牢獄にいるんですけど。
あ、そうなんだ。今牢獄、
ね、牢獄からリモートなんですね。
そうなんですね。別に牢屋の中なんでそこでなんかされてるわけではないんですけど、バッチリ
で、
バッチリ捕獲されました。
こんなにあの電波がいいってことはノルウェーの刑務所だなお前。
あ、何でもそう。ルフィだ。
いや、そうなんですよ。なんか全然ディスコードも使えてくれるし、逆に大丈夫なのかと思うぐらい。
ノルウェーの刑務所じゃないかよ、完全に。
日本戻ったらちょっと大変なことになるから。まあまあね、そんなね、冗談はさておき。
はい。
いただいてるのを読んでいきたいと思いますね。
はい。
こちら、ライッコリさんからいただきました。
ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございます。
滋賀の中にも愛はあるんやで、ということで、滋賀には愛知郡って書く場所があってねっていう。ちなみに読み方は越知郡だよ。え、エッチだねって。
エッチ、エッチエッチ。
あ、アイチって書いてエチって読むっていうね。エチ群、エチ群ですね。エチ群。
うん。あ、じゃああれか、遠野さんが住んでるところもエチ県なのかな。
エチ県。
エチ県。あ、もうエチ県ってこと。
もう名古屋は名古屋はエチ県だということでね。
うん、エチ県名古屋市。
まあそことは違うとは思いますよね。滋賀の中の話なんでね。
そう
です
ね。そうかそうか。
っていう、まあ、ためになる話もね、ぶっこんでいただいたところで、うん、
はいはい、
続きましてですね、浜浜さんから来たやつもいきたいと思います。
ありがとう、リーダ
ー。どれからいこうかな。テンプレのような感想メール。
あー、
ね、そこに愛はないよね。
ないね、
ないな。
いやでもどうなんだ、僕今のところ聞いてきた、まあ、ラジオみんな、あ、わかる、みたいな感想しかあんま聞いてこなかったんで、わかんないですけど、あります、うん、なんか、でもお前、本当にあるんかみたいな、愛はあるんかってやつ。
いや、そういうのは、なかなか読まれないとは思うけど、
うん。
なんか、自分が下手したらそうやっちゃうんじゃないかみたいなとこあるよな。
ああ。
それを恐れてる。
そういう風に書いちゃう時ってあるよなって。
個人的には、あれだね、作品について感想を書いてる感想メールはいいんだけど、
うん。
なんか、はい、軽くその内容に触れて、うん、なんかパーソナリティが演じてるキャラが可愛かったですみたいなことを強く押してるメールを聞くと、なんか違うとこに愛を持ってってんなーってすごい思っちゃう。
なるほどなるほど、そうか、
うん、
確かにそうですね。それは、
うん、なんか悲しくなるよね。
違うんとちゃうか。
そう、パーソナリティを重きを置いてる感じというか、
はいはいはい、
キャバクラかよって思っちゃう。
キャバクラね、
よいしょね、うん、
はいはいはい。まあそんな感じで、続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
ありがとうリータン。
はい。特典目的で複数買いした CD をメルカリで売ったり、自分のサインを書いてプレゼントしたりする精神。
言われてんぞ。
あれ？
え？自分のサイン？
あれ？あ、でもさ、プレゼント希望って言って希望してきたのはそっちでしょって話ですよね。
いや、出しますよって言ってるのそっちだからね、まず。
あ、まあね、プレゼントしますよってね。
そうそう。出しますよの精神が多分もうすでに愛がどうなんだっていう。
ああ、まあね。でも、うん、複数枚、あ、これ言うと角立つな。もうラムシニさんが聞いてると思って言えないわ。
これは、P で。
でもあれですか、複数枚買うことも愛ですからね、それは。
まあそれはね、もう買ってる時点で愛ではあるんですけどね。
う
ん、
そうそう。それを、配るのも布教という活動なので。
布教活動
です。それもそれで愛です。
愛です。うん、でも、そこに自分のサインを書いちゃうのはなんか違う。
うん、そうだな。それはなんだろう、ラジオの企画にしちゃうのは別かもしれない。
ああね。うん。
確かにね。
確かにね。それはそうだったな、なんて思いながらね。うん、なんか、うん、まあいいや。はい。
やめとこ。
はい。ラストです。
はい。
こちら、浜浜さんからいただいたやつ、ラストでございます。
ありがとう、リータン。
バファリンの優しさ以外の残り半分。
ああ、確かにな。
愛と優しさで、
ね、優しさの半分でしょ、だって。
優しさの半分は、には愛はないな、確かに。
うん、ないでしょう。
うん、てか、成分だよ。
あ、やば、言おうとしちゃった。それ。
マジレス。
マジレス言おうとしちゃった、うん、俺も。
優しさと愛で薬が作れるんだったら、もう、こんなね、全人類助かってるからね。
ね、愛は地球を救うなんて言いますけどね。
そうだな、
うん、
あ、そのテレビに愛はあるんか。
ああ、ほんとだ。
それはマジですと。一番綺麗な大喜利、それ。
ああ、もうそれ例題にしてもよかったやつだ。
やばい、今
クリティカル出たね。
誰でも決められるナイスパスみたいな。
もうせやな。
もう好きボタン作っとかないと。好き好き。
あれさ、押すのを後ろで流れた水はクラッシュに聞こえるんだよね、なんか。
いや、まあ、クラッシュですよね、あれは、ね。クラッシュ味を感じる人は何人もいたはずです、あれは。
うん、俺は完全にクラッシュだと思ってたよ、ずっと。うん、
まあまあ、そんな。
ポッコガチャン版ね。
大喜利も出たところで、以上でございますよね。
はい。
はい、
次回
の大喜利どうしようかなって思ってるんですけどね、
あれ？あの中からまた
選ぶ？あの中から選びます？あの中から選ぶんだったらちょっと待ってね、
まあ、何もないんだったらあの中から選ぶ、
う
ん、
ベズラジファミリー裏切ったらどうなるとかですよね。
ああ、裏切り行く、
裏切り、
ああ、いいんじゃないですか。
もしくは まあ、自分が考えたの、うん、どっちか天秤に書いてください、じゃあ。
あ、いいよ。
あ、作品に影響を受けやすい人、どんな作品を見てどうなる？
ああ、これ、ナノマさんのでもいいかもしれない、いいやつだから。
うん、全然いける。
ね、完全に、その、前の作戦会議の方は、あの、スペアで。
まあ、まあまあ、ストック分ですけどね。
いいやつが思いついてるうちは、早いうちにやっといた方がいい気がする。うんうんうん、
でもこれ、例題どうしようかなって。どんな作品でどうなる？
あ、これ、僕が実際やってたこといいですか？
あ、じゃあどうぞどうぞ。
あの、小学生の頃、うん、あの、バーローめっちゃ使っちゃったやつ。
ああ、コナン見てバーローって言っちゃったっていうことですね。
なるほどね。
ああ、なるほどなるほど。確かに、ね。
これはバッチリ作品に影響を受けてるんで。
うん、うん、影響を受けやすい人っていうのでね、うん、くくりをして。
コナンは何だろう、わかりやすいですし。
あとは、その、アイアツっていうアニメと、うん、あの、ウッザジャンは遊びたいっていうアニメを見て、はあはあ、あの、はい、曲作ってる人に影響されて痴漢をしちゃうとかね。
あ、もうブラックな方行ったな。
まずいな。あとは、例題の振り幅すごいな。
そうね。じゃあ、僕はもう、あれかな、101回のプロポーズを見てトラックの前に飛び出しちゃう。
あ、それでも実際いるんだね。
僕は死にませんいやいやいや、
あ、実際に起きたことで言えば、キャプツバのあれじゃないですか、ハリケーンだっけ。
あ、ハリケーン、ね、
スカイラブハリケーン、
うん、やろうとして本当に足と足を合わせようとして、もちろん成功するはずもなくみたいな、
うんうん、
へえ。
あとね、実際やったやつだとね、あのポケモンを見た少年、あの外国の少年が、はいはい、僕はポケモンだっつってビルから飛び降りたとかね、
あったな。
え、うん、マジっすか。あの、それ知らなかった。
自分をトイポケモンだと思い込んで飛び降りちゃったっていう事件はあったよ。
もう、懐かしすぎるよ、その事件。
うん、すっげえ昔だけど。
あの、確か、そう、ポッポかピジョンかなんかがね、あの、ピカチュウを掴んで飛んで、みたいな感じのやつだったのよ。確か。
うん、そうそう。あの、ポリゴンショックの前だよね、確か。
ポリゴンの前。
ポリゴンショックより前。
うん、だった気がする。
めっちゃ前だ、ほんとに。
ポリゴンショックより前ですわ。あったなぁ。それ
いやでも、例外には沿ってるんじゃない？
うんうんうん。確かにね。
沿ってはいるけど、なんか、何かしら、まずい要素が。
うん。まあ、俺が出した例題は全部、あの、ツイッターで書くのはちょっと怖いかなっていう。
ちょっとね。
うん。あえて出したんだけど。
いや、もう、ここでしか言えないやつ。
ここでしか。ここだけの話。
ここだけの話。はい。そんな感じで、ございまして。じゃあ、それでちょっと募集しましょうかね。
そうですね。
はい。じゃあ、次回も楽しみだな、ということで、エンディングでございます。
はい。それでは、ここでエンディング曲、ワカフーリ、スナオ、フロムスターニスでカレンダーガール。
はいはい。いい曲ですよね。うん。
そうですね。いや、まあ、作曲家がね。
やめて。
ああ、もうそこか
絶対繋がるやん。
あの、ちなみに、オープニングかけた真夜中のスカイハイもそうです。
もう
伏線回収、その、
なんて言うんすか、それが言いたいんですか。
いやいや、違うんですよ。別にそういうつもりじゃないんだけど、あ、こいついいよなと思って、あの、別ラジね、夜中に配信してるし、真夜中だなって、
はいはいはい、
でカレンダーガールはね、初代のエンディングらしいエンディングテーマにふさわしいなと思って、
うんうんうん、
で、あ、そういえばこれこの間のライブで2曲とも歌えなかったんだよなって思って
歌えないってことは、
あ、もう歌えないっていう曲が、
誰かに問題があるということで、
そう、うん、本当、ね、作品には罪はないんだけどなって、
うん、っていうことでちょっとね、選ばせていただきました。
いや、ああいう事件ってさ、本当もう
聞けないからね、聞けないからね、
そう
ですね、ああいうね、なんかやらかした人って本当にね、その後のこと考えてくれよって思いますよね。
まあね、まあしょうがないよ、
まあまあやらかしたらもうね、うん、もうしゃあない、うん、しゃあない、済んだことは仕方ないとは思いますけどね。
そうそう、うん。
うん。ああいう事件、なんかこう、例えば不倫とかもそうなんですけどさ、なんかこう、うんうん、親にインタビューとかも行くじゃないですか、ああいうのって、ほんと取材が。
うん。
だから、ね、そこまで考えたことあんのか、お前ら、みたいなね。
本当だよね。
なるからね、ほんと自分たちだけど、あれじゃなくなってるんですよね、ああいう本当に。
うん。本当に良くないよな。
ね。良くないと思いますけどね。
まあでもフレンチクルーラーって言ったらもうパパ活でしょ、だって今。
パパ活の代名詞みたいになってます？
うん。じゃない？
やべえ、やべえ、ちょっと俺今、ネットニュースに疎いかもしれない。
あの、テレビでなかなか見ないですけどね、うん。テレビでそれいじってる人いないんですけど。なんか、巨大な圧力があるんですかね。
ねえ、フレンチクルーラーは言えないしね。まあだけど、はま寿司で CM で寿司食ってっけどさ、今。
まあね、まあそこら辺はいいでしょう。
はい、そうですね。やめます、はい。
はい、そんな感じでね、皆さんからね、こんな風なこと喋ってくれっていうのもあったらいいですね。そういうのもね、メールを送ってくれても構いません。アドレスの方は、はい、別ドットだからね、アットマーク、gmail.com まで。ということで、bets.dakrane@gmail.com まで、よろしくお願いします。
なんか、ちょっと今日声かすれてたね。
なんか、いつもと違った。
声かすれてます。
いつも、
福山さん。
うん、うん、うん。ショーなの？
あ、そっちへ行った。
またそれやんの？
もうやんなくていいですか？
いいんじゃない別に。
もうやらない、もうやらないです、じゃあ。モノマネのモノマネなんでね。僕がやってる。
あの、モノマネのモノマネされる声優の代表格が、まあ、森久保さんいるけど、あの、最近あれだから、長縄マリアもいるから。
あ、長縄さん誰に？
マジか。
やれる。ね、本土楓と、桑原祐希と、
はぁ、桑ちゃんね。
高田祐希とかそこら辺にやられて
る。あ、はいはいはいはいはい。
モノゾーンな。うん
ま、ってずっと言われるだけ。
なるほどね。
長縄マリアですって
言ああ、そんなことがね、あったんですね。
あの、ちょっと前に、去年あった、あの、長縄マリアのバースデーイベントで、
はいはいはい。
あの、本土会で桑原祐希、長縄マリアやったんだけど、
うん。
あの、クイズコーナーがあって、
はいはいはい。
あの、3人、あの、客に全員目つぶらして、3人がそれぞれ、へい、長縄マリアですっていうセリフを3人で言うのよ。で、誰が本物かっていうのを当てるゲームをやったんだけど、あの、本人が一番誇張すぎて、あの、一番票が集まんなかったっていう。
そんなことがね。
うん、あったんですよね。本人がモノマネしちゃった感じか。
そうそう。本人が寄せちゃってるらしい、今。
はいはいはいはい、
字が失いかけてる。
そんなね、感じで。まあ、呼び込みをしたところで、あとお知らせです。
はい、なんかある？
でも僕からいきます？
はい、
まあ、あゆみさん情報といいますか。
はい。
これちょっと、まあ、いや、ツイッター見てますけど、美少女ゲーム声優歌手コラボバーというのが、秋葉原の、バーで、バー&アンダーってとこですかね。ところで、4月8日から4月23日まで2週間やるらしくて、あゆみさん以外に、出演声優とかコラボ声優が、あじさんま、あゆみさら、小倉ゆい、加瀬しゆ、かのこ、かやまいちご、北見立花、沢野ポプラ、下月はるか、立花真央、中江美月という、12人でございます。
おお、すごいメンバーだね。
こちらのメンバーをイメージしたドリンク&フード、書き下ろしイラストなど、限定グッズ販売があるという。
多いなぁ、すごいな。
これは。かなこのドリンクはどうなんだろうね。
あのねえ、どうなんすかね。ちょっと気になってますけどね。ちょっとこれ。
なんだろう、なんかグレーの飲み物になってるの。
なんでですか。
あ、ごめんごめん。なんか特に意味はないんだけど、なんか、思いついたわけ、
うん。まあまあね。うん。アジサンマさんはアジサンマ定食が出るのかみたいなね、言われてました
ね。あ、そうだね。アジとサンマをこう混ぜたね、ドリンクを。
ドリンクはもう。
いや、ね、もう想像しただけでやばい。
うん、まあでも、ファンだからっていうのでね、推しが試されるやつですね。
いや、やばすぎる。味覚まで乾燥してきた。
まあ、体にはいいからね。
踏み絵みたいな。
DHC いっぱい取れるから。
いや、こちらの開催期間が4月のその期間なんですけど、
うん、
あれワンチャンバスツアーでいるぞ、はい、東京にっていう。
お
これはちょっとまあ、4月23が最終日なんでね、最終日バスツアー終わり、うん、もしくは、まあ、バスツアー前乗りした日とかね。
まあ、ね、早めに前乗りすればね。
営業時間が16時からなの。から23時とかそんなもんだとかバーなんでね、夜なんで、
ね、
秋葉に夜行ってみたいな、
うんうんうん、
これちょっとありかなって思ってますね。
そうね、いいね、
うん、ね、すごい。どうですか、ルイナさん一緒に。
まあまあ別に行けるんならついてってもいい。
これもちょっとエンリンさんとちょっと時間合わせようかなと思いつつね、
そうだね、
行こうと思って、
その方がいいね、うん、エンリンさんは一緒にいた方がいいと思う。
行くと思う、うん、だからそんな風なことはね思いつつですけども、あと、
うんうん、
ちょっとお知らせというかなんていうんですかね、まあこれちょっと言おうと思って言えてなかったやつなんですけど、
うん、
まあうちのフォロワーさんっていうか一方的にフォローしてるのか俺が、まあ、昔からの知り合いというかネタ職人の方がいらっしゃって、
うん、
その方がラノベ作家今やってるんですよね。
はいはいはい。
で、宗谷向井っていう名前で、やってて、西川さんの、西川貴教のオールナイト一本とかで、向井って名前で活躍してたハガキ職人さんなんですけど、
うんうん、
その方が今、ラノベ作家やってる。MFJ 文庫な、なぜ、
うんうん、
とかで、
MFJ ね。
MFJ?MFJ。
MFJ。
あ、MFJ か。
文庫。で、
急に AV
本を出してるっていう。え?AV?
いやいや、あ、いや、MMF、MMF って聞こえたから。
あー、まあまあまあまあ。
マジックミラー風ってなんだ?
あ、マジックミラー語
マジックミラー文庫ってないよ、マジ
どんな文庫だろう。
あの、特化型エロ漫画とかの、そういう系のラジオとか。
ああ、まあまあ、そんな官能小説家じゃないんですけどね。あの、まあ、その方が、まあ、以前、あの、本を出してたんですけどね。あの、青色ノイズとかいう名前のやつを。まあ、それはまあいいとして、最近また新刊を出してっていう話でございまして。
おうおう、
最近出した新刊がですね、とあるボカロ曲をイメージした作品となって、ノベライズみたいな。
ああ、はいはいはい。
ので、
ね、
ロキって知ってます？
ああ、ロキ？わかるわかる。
ね、あのロキを原作に小説が、ラノベが出たっていう。
なんか、今更な気もするけどね、ロキとか。
まあ、ロキもね。で、
ワイプレイ、
それが今、2巻まで出てるらしいんで。なんかよかったら皆さん、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうっていうお話です。
いい
まあ、僕からそんなもんですかね。
はい。
はい、
鬼なんかある？
これっすね。もう、リエリーのファーストライブも終わって、もう、絶対宣伝しなきゃいけないやつはなくなったんすけど、うん、まあ、うん、リエリーのライブが終わったということは、つまり僕は就活が解禁されたということで、マイナビのイベント、めっちゃやってますってことで。マイナビの就活イベント、めっちゃやってます。
何の
みんな、おい、おい、同年代、頑張るぞ頑張るぞおい
就活。
先行で内定もらってる人いるかもしれないけど、先行やってない企業を受ける本命の人たち、おい、同じだ頑張るぞっていうことで。
何人聞いてんだよ。
そっから別ラジファミリーになってもええんやで、ということで。
別ラジリスナーにそんなんいるのかな、年齢層高いと思うんだよな。
まあ確かにな、
うん。30代だろ多分。
いやまあ30代からの転職もあるからね。
まあ確かにね。
うん。
そうだぞ、リクルート、マイナビ、
はいはいはい、なるほどなるほど、
ぐらいか、
そうですかね、あと、ね、じゃあルイタさんですよ、
何やったかな、とりあえずじゃあ7分の22情報、
はい、
3月15日水曜日ですね、去年行われた7分の22ライブと、あと東京国際フォーラムの、デイ1-2が発売になります、はい、円盤が、
ああなるほど、円盤がおめでとう、はい、
で、あと4月5日に、11枚目のシングルが、タイトルまだ決まってないんですけど、が出ます。
4月11日なのにまだタイトルが、
うん、全く4月5日、
あと1ヶ月、
もう1ヶ月
全然情報は出ないんだけど、が出ますという話を、
まあまあまあ、
あとは、じゃあルーツへの情報も一応言っとこう、
はいはいはい、
おい、
ですね、3月12日の、日曜日だったかな、うん、にメンバーのですね、黄色担当の、崎本美代さんのバースデーライブがあるんですけど、
おーバースデーライブ、
まあルーチェのライブってね、大体カバー曲とか歌ったりするんですよ、
はいはいはい、
でこの間のライブの時に、女性声優のユニットの曲をカバーしますって言ってて、
はいはいはい、
でそんなことを言ってるんだけど、この間ダイアローグの名古屋のライブに、はい、どうやらこの人は普通に遊びに行ってたっぽくてですね、メンバーと写真も撮ってるんですよ、
おやおや、
なので多分十中八九ダイアローグの曲をやるんじゃないかなと、
おってことは某人に刺さるな、
はい、で多分刀剣あるんで暇な方いたらどうぞって感じですね、
なるほど、
あちなみにルーチは過去にあれですね、ダイアローグの曲は、はい、あれ、タイトル出るこねや、なんだっけ、
あ大公開なんちゃらみたいな、
じゃない、あれアニソンのなんだっけ、
思い出しりとり、
友崎くんのオープニング、
あれ思い出しりとりは、あれはあれかなんだっけ、
それヒゲヒロだな、
やべやばい、ライコリーさーん、
有識者、
それをカバー一回してまして、でまああと去年だとこの崎本さんのやつだと、そのダイアローグのそれと あと、ウマ娘カバーしてましたね。
へぇ、はいはいはい。
参考までにっていう感じですけど。
なるほど。
うん。
使うかも
そうですね。まあ多分、ほぼほぼダイアログの曲はやると思いますって感じです。うん、まあ、僕はそんぐらいかな。あと、そうだ、3月1日。
うん。
まあ、今リアルタイムなんですけど。
はいはいはい。
武田さやのさんのニューシングル発売しますので、よろしければお願いします。
ああ、なるほどなるほど。
僕はまだ買うのを忘れてました。
思い出したか、
思い出しました。昨日ツイートを見て思い出しました。まだ買ってません。
あそう、 CD ショップ予約とかそういうこともしないですね。
いつもさんやってるんだけど忘れてた、
う
ん、
あらなるほど。
まあ後々買います。はい、
了解です。
ね、
そうですね。あと僕ちょっともう一つ言うの忘れてたやつがあって。
あどうぞどうぞ。
古賀さんの話なんですけど、あまあ古賀さんは古賀さんでも、ベーシストの F チョッパー小賀さんがいる。ガチャリックスピンの話です。
モノマネタレントの小賀修じゃなくて。
小賀修じゃないです。小賀違いでしたね。この前渋谷公会堂で、まあ、ライビンキューブ渋谷ってとこですね。
はいはいはい、
で、ライブをやったんですけど、
はい、
そこで発表がありましてですね。
うん、
アルバムを発売するというね、ことを7月にニューアルバムリリース決定という。
おお、めでたい。
そしてですね、今まではビクターエンターテインメントだったんですけど、レコード会社が。うん、どこか日本クラウン。
あ、クラウンね。
クラウンに移籍するっていう、はいはい、クラウンレコードに移籍するっていうことを発表されました。
おお。
で、まあ、それで、11月18日に日比谷野外音楽堂でワンマンライブ決定という。
おお、日比谷。
日比谷で結成15周年に向けてという。ライブ名タイトルでございました。
の
で
いいね。
まあ、皆さんよかったらチェックしてみてくださいと、そういう15周年に向けて、またツアーとかもするみたいなんで、よかったら皆さんチェックしてみてくださいっていう感じですかね。以上でございます。
いや今回はお知らせいっぱいでしたね。
お知らせいっぱいでしたね。ちょっと推し活がいろんな推し活を、ね、多方面の推しがいっぱいいるんでこの番組、
ね、
みんなそう、もうイベント行くぐらい好きな人が多い組み合わせですからね。
そう
そうね。メインパーソナリティ以外はね。
いやー、僕はもう在宅派なんで。その、
まあまあ、まあ、オンライン参加してるんで。
うん、まあまあね。
まあね。まあね。まあ、
確かにね。うん。まあまあまあ、そんな感じで、ございましてですね。はい、まあ、また次回何かしら喋りましょうっていう感じですかね。
はい。
そんな感じで終わりたいと思います。はい、別味第334回でございました。
334
なんで阪神関係ないやろと。
あーやっそこ反応しちゃうか。
いや俺もだから反応したんだけどな。
俺が全然そこ意識してなかったな。阪神会阪神のハの字も出てこなかったけどね。
せやな、
あじゃあそうっすね、オープン戦頑張れ。
なるほど。さあそんな感じで、終わりたいと思います。
はい。
お相手は秋広と
お兄さん、どうぞ。
はい、すべての阪神ファンは藤浪晋太郎を応援します。お兄さんでした
と、アナザースターブライトでした。
誰。
また間違えした。やべ、ごめんなさい。今のはですね、スター
名前思い出して、
アニラジのよく送ってるスターブライトさんが別味に送った場合の名前でした。
ああ、はいはいはい、そうですね。
アナザースターブライトさんね、間違えた。
ワークスターブライトとかいますもんね。
あ、そうそうそう、
なんとかブライトスターブライト、うん、
あ間違えてきた。
ああ、すげえじゃない。
もしもあの番組にスターブライトさんが送ったら大喜利はできそうですけど、ね、本当に個人を攻撃するんでやめときましょう。
ね、それはね、いつも俺が考えてる。考えちゃう。
あれ考えちゃいますよね。
うん、考えちゃうよね。
まあいいんですけど、
まあ、改めて山口コンボイでした。
誰だよ。
どこが改まったんだろう。
チョキピース。
もう突っ込めないんで。
あれですね、ケビンスっていうね、お笑い芸人、はい、ボケなんですよ。はい、
そうなんですね。
チョキピース、パーバイバイ、
はあ、
ブー子供ぶん殴りでおなじみの。
おなじみ。
こう山口コンボイは毎週言うからね、先言っとくよ。
そんね、マストなの、知っとかなきゃいけないやつ。
うん、これはあれですね、真空ジェシカのラジオ父ちゃんを聞いてる人だったら 100% 分かるネタだから。
それはもう手業務さん呼ばなきゃダメなやつ。
召喚の儀か。
そうですね。
はい、そんな感じで、
はい、
え、以上です。したいと思います。はい。
はい。
ありがとうございました。お疲れ様です。
チョキピース。ありがとう、ルイさん。
ですよ、ですよ。
ですよ。あーいって今、てーはい、お疲れ様です。
はい。急なですよ、何